西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。大寒が過ぎたばっかりというのに日中は結構暖かいんですよね。でも朝晩が寒かったりして、この温度差で風邪をひいてる人が多いようです。お大事になさってください。私もちょっとなんか鼻声かなみたいな感じなんですが、今日も西宮再発見、奇数月の第3金曜日ですので、民族学研究者の西尾佳美さんをお迎えしていろんな話を伺っていきたいと思います。西尾先生には西宮のお祭りとか地域の年中行事を紹介していただいてるんですが、西尾先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今年初ですよね。
はい、初です。
初。はい。ということでございまして、今日は西宮の民族行事、年の初め。年の初めは初尽くしと題して、はい。まあ、いろいろお話を伺うわけで。
そうですね。
今日は初出演。
はい。ちょっと滑舌が怪しいんですが。
初詣とか、はい、まあ、東海恵比寿もね、年の初めの。
はい、そうです。
まあね、行事ですし、はい、なんかいろいろとこう、お参りするときのなんかこう、はい、マナーというか民族行事とか、うん、はい、いろいろと今日も解説をしていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、やっぱりあれですよね。1月って初っていう感じで、なんかちょっと身が引き締まるような、そんな感じの季節ですよね。
そうですね。うん、やっぱり12月、木津橋、はい、師走を、うん、いろいろその間に準備をして、はい、で、無事年越しをして、うん、で、そのための、ま、準備をしっかりしますよね。おせち料理であるとか、はい、お供え物であるとか、うん、もうとにかく、年の初めなので、また、縁起のいいことを積み重ねようと、うん、
はい
はい、ですから、お重の中もね、にぎやかですけれども、それぞれに喜ぶやら何やらいろんな意味が、その喜ぶことほぐ意味のある、はい、意味合いのあるものを詰め込んだそういう縁起物がありますし、でお雑煮もお餅ですよね。まあ、昔から、丸餅がいいだの、ね、鹿の角餅がいいだの、はい、焼いたのがいいだの、味噌がいいだの。まあ、はい、それぞれ、地域にいろんなものがあって、やっぱりお好きな方がいらっしゃるので、うん、お雑煮マップっていうのがあるんですよ。で、毎年のようにね、お正月ぐらいになると、日本列島に、こっちは、味噌汁のお雑煮やとかね、はい、この辺は、角の餅のお雑煮だとか、はい、醤油味だとかっていうのをね、うん、マップに落としてね、作ってらっしゃる方があって、はい、で毎年のようにそれをね、目にすることがあるんですけども。
西尾先生家はどうなんですか？
神戸の出身なんですが、はい、これはね、お雑煮っていうのはね、生まれ育った場所以外に、うん、やはりね、親戚関係とか、でしょうですね、いわゆるどこで、はい、その一つ上の代、要するに自分は、のお雑煮っていうのは自分が作るようになってからのお雑煮と、うん、自分が子供の時に食べたお雑煮は一緒かどうかっていうのが。
おー、なるほど。
増井さんどうでしたか？生まれ育った時。
はね、生まれ育った時は、うん、1日が白味噌の丸餅の煮餅だったんですね。で、2日目が、うん、焼いたお餅のおすましのお雑煮で、3日目はリクエストの多い方っていう感じで。
それはお母さんがひょっとしたら、あれかな、それぞれ家族の好みというか、を合わせてミックスしたかもしれないですね。
そうでしょうね。はい、
私の生まれ育った家は、はい、白味噌で、うん、丸餅で、うん、で、しかもその味噌の中にはですね、水菜とか、ごぼうのささがきとか、ゆり根とか、てんこ盛りに入ってた。だからね、味噌汁が盛り上がってたんですよ。
わあ、もう、具だくさん。
もう超具だくさん、お雑煮やったんですね。はい、で、それで生まれ育って、 って、うん、で、結婚してしたら、醤油の、しかも薬を持ち合ったんですよ。
ああ、関東風ですか？
ではなくてね、どうやら、亡くなったお母さん、義母に、姑に当たる方が、はい、味噌汁のそういうのがあまりお好きではなかったような。
なるほど。
はい。だから、
それ好みも入ってくるんですね。
まあ、町で暮らしてるので、好みがかなり影響しています。はい。で、地域によってはね、この地域はやっぱり味噌が多いとか、やっぱり、なので、その正月用の雑煮に合わせた味噌を作る。というところもあるんですよ。その辺のお店屋さんが雑煮味噌って言って、やっぱりされた、京都なんかでも白味噌系統が正月用って言って売り出されますので、やっぱりその地域的特性があるんですね。で、今はどこにでも住むことができますよね。住居の制限がないので。
はい、
なので、それを、まあ、引きずって違う町で暮らされたりとか。
なるほど、
うん。で、全然違う地域のご出身の方がご夫婦になって、
はい。
どうするっていう。そんなんも。
力の強い方が勝つ。声が大きい方が勝つ。みたいな。
かな？
はい。
はい。なので、やっぱりお雑煮っていうのは、地域的特性もあるんだけれども、はい、やっぱり家庭内の行事なので、
ええ、
うん。この地域だからこれっていうふうにはね、なかなか決めつけられない。
なるほどね。はい。
で、それと、やっぱり最近の食生活で、
はい、
洋風であるとか、お肉類だとか、で、それとやっぱ子供がね、いてると、子供が子供ものに合わせてあげるとかいうのもあります。まあ、それを考えたら、私らの子供の頃っていうのは、子供の好みは全く侵食されんかったなと。
確かにそうですね、うん。こんなもんやと思ってましたもんね。
思ってね。はい、だから私は雑煮はこんなもんやと思って育ってましたから。
今はちょっと違うのかも。
そうなんですよ。
はい、ぜひお雑煮マップね、ご覧になったら、ふーんって、はい。
検索したらすぐね、出てきますので。
そうですか。
はい、まあ、大体いろんな意味で、東海地方とかね、糸魚川構造線に沿って、関ヶ原のあの筋で、
はい、
西と東っていうね、おおむねそういう傾向があるみたいですけど、まあ、雑煮以外にもいろんな、この文化的な、東西差っていうのがありますので、
はい、
はい、そういうね比較マップっていうのはねいくつも種類がありますので、う
ん、
はい、検索されると面白いと思います。
ぜひ見たいと思います。皆さんもぜひぜひ試してみてください。
はい、試してみてください。
さあ今日は、はい、まずそのどこの辺から、
どこ、
まあ、そのお雑煮でかなり盛り上がりましたけど、
はい、
はい、
そうですね。お宮参りはどこにされますか？
お宮参りは、
初詣ってやつですね。
初詣ですか、うん、初詣は、うん、あれでしたね。うちのすぐ近所の、はい、ちょっと可愛い神社に、今年は、伺いました。
なるほど。
はい。
はい、で、初詣っていうのは何時頃行きますか、う
ん、夜中12時回ってすぐぐらいに。
あ、そのパターンですね。
はい。
はい。ね、初詣は何時に行くかっていうのは結構ね、いろいろあるんですよ。
そうなんですか。
はい。自分がね、やってることがね、世の中全、はい、日本中全部同じことやってると思うんですよ。
だって、行く年来る年で、ゴーンとか言って、あ、行かなあかんとか、はいはい。思うんですが、違うんですか、
はい、違うとこも多いんですよ。
ほー。
で、もうそのまま寝て、はい、で、朝起きたら、まず最初に、若水。井戸からね、新しいお水を汲んで、まあ、お茶を入れるとかして、で、一息ついて、まあ、雑煮を食べるところもあれば食べないところもあって、そこからお参りに行ってっていうとこもあるし、日が越えて、日付が変わってすぐ、要するに年が変わってすぐ行くとこもありますし、はい、いろいろ、実はいろいろ。なんですね。うん、まあ、日付が変わるときに、それぞれ、神社で役員さんが待ち構えていて、まあ、火を焚いてですね、焚き火をっていうか、
そうなんですよね、
あの時ね、大火って大きな火って書いて、はい、まあ、大火大火って呼ばれることもあるんですけども、うん、で、それで、火を焚いて、年越しをして、で、うん、年が越えた時に、まあ、村の人が、氏子さんがお参りに来るのを待ち受けて、で、ご挨拶してっていうところも結構な割合ではあるんですけども、そうではなくて、夜が明けてからっていうところもあります。
うん、
はい、だから意外いろいろなんですけどね。
もう本当に様々なんですね。
はい、そうなんです。
だからどれが正しいどれがいいではなく、
はい、間違いも何もないんですね。それぞれのやっぱり積み重ねの中で長い時間かかって編み出されてきた方法なので、
はい、
うん、あの間違ってる、それ違うとかいうんではないのでご安心ください。
でもあの地域によって、はい、例えば西宮は、はい、みたいなことを大きくこうくくると何かそういうのはあるんですか。はい、
あのね、時間的にはやっぱりあの都市が変わった頃が、まあ、あの地域で氏子さんたちが総代さんたちがね待ち受けられているところは年変わってからのところが多いとは思いますけれども、でもあの都市住民、いわゆる都市住民は、はい、ちゃんと日が昇ってから行かれる
そうですね、はい、まあ、ね、なんか
私もあの一遍ね、あのその年変わった時までね、だから神社近くで回って、はい、年越えてから行ったことで寒いで
寒いです。しかもなんか今年から防犯上のこともあり、うん、はい、人手も少なくなったので、うん、火を焚くのはやめますって書いてあって、寂しいとか思ったんですが、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、やっぱりね、火はね、炊くと人を引きつけるので、
はい、
良いと思うんですけど、まあ、あのお世話する側は大変ですよね。
確かにね、まあ、時代とともに、うん、まあ、いろんなことが変わってくるということですよね。そうですね、
はい、でもまあ、あのお祝い事をするには越したことがないので、
はい、
あの正月からこっちですね、やることなすこと全部初つけるっていうのは、
うん、どの辺ぐらいまでその初がつくんですかね。
そうですね、まあ、地域にもよりますが、はあ、一つの区切りはあのおそらくトンドですね。昔だったら15日が多いんですけども、はい、あの正月飾りを焼くという、
うん、
西宮だったらナジオでね、はい、あのトンドがありますけども、それが、まあ、大きな区切りになると思いますね。はい、まあ、もちろんその前に松の内で、あの、8日で一旦おろして、
はい、
で、おろしたしめ縄とかは、あの、床の間とかでキープをしておいて、で、15日に炊くと。あの、15日、トンドまで飾ってるお家ももちろんありますけれども、それで炊いて、うん、で、残った灰ですね。しめ縄っていうのは、はい、あの、藁をギュッと締め、うん、固く編んでありますので、はい、なうですね、藁の場合はね、うんうん、なので、そのまま焼くとですね、藁の形がね、灰に残る。
はあ、形のまま残る。
残る。で、そこをきれいに焼けたところをもらって帰って、はい、で、あの家のあの敷地の隅々え、まあ、あの、こう、持っていくというか、巻くっていうか、パラパラ巻くんではなくて、
はい、
こう、置いていくような形ですね。昔からそれは、あの、やると、長物よけって言って、蛇が入れへん言ってね。
ほう、そういうことなんですか。
はい、そうなんですよ。
でも今年、民さんの年ですから、はい、来てくれた方がなんか、服が入ってきそうな気もするんです
けど。ね、ちょっと、ギャーで叫ばんと飽きませんけど。
確かに怖いですけど。
はい。はい。私が住んでる、まあ、すぐ、あの、ご近所の方も、あの、まあ、街中なんです。どこかで、しめ縄というか、もうマンションなので、大きなしめ縄ではなくて、まあ、リースに近いものなんですけども、されておられて、で、それを、どこで、まあ、昔だったら小学校でね、トンドされたりと、うん、時期もあったので
、ありましたね、はい、
でそこで多分燃やされてきたんでしょうね、
うんうん、
あのマンションの私、うん、隣の部屋ですから、私とこの境のところと、
うん、
反対側の家との境のところに、うん、ちょんちょんって灰が置いてあってまあ可愛らしいトンドしてるわと思いながら、
なるほど、
でやっぱりご出身地でやっていたので、その習慣っていうのが、まあ、あるんだと思うんですけれども、あの、もう本当に、あの、街の中でもね、そういう意識っていうのは残ってるんやと思います。まあ、そのあたりぐらいまでが、あの、まあ、まあまあ、正月を、うん、あの、意識される時期やと思うんですけれども、
はい、
あの、とにかく、西宮の場合はですね、トンドの前に一大行事がありますから。
うん、何ですか？
エビスさん。
あ、
これを忘れてはいけません。
東海エビスね。はい。
なぜ初ですから。
初。
初恵比
寿。初恵比寿。
はい。
はい。
はい。お話が前後して失礼をいたしました。
いえ。はい。
はい。今年も無事に開門神事が。
ねえ。はい。随分今年はぶっちぎりの福男さんでしたね。
でしたね。
はい。高校生で。
はい。 あの、まあ、初の恵比寿の日ですね。これ、うん、あの、宵宮の日にね、本来は宵宮の日に、神職さんたちが、祭事、まあ、祭り事をやって、
はい、
で、一晩、囲碁盛りっていう、おこもりをされるんですね。うんうん、で、朝6時に、その門を開けて、改めてまた門を開けて、参詣する方をお迎えするんですけども、うん、その時に、まあ、一番乗りを、目指すという、はい、ね、江戸時代の後半とかに、まあ、走り参りっていう形で、うん、やってたんですけれども、はい、特に明治になって、うん、阪神電車とかで開通したりとかして、うん、結構ね、その時にお客を集めるというか、
う
んうん、宣伝に使ったところもあって、
へ
え、で、評判を読んで、はい、で、服をいただけるから。っていうんで、レース場になったと。
なるほどね。
はい、毎年ね、いろいろ引きこもごもがあるんですが。
はい、ありますよね。いやでもあれは、本当にね、全国が、うん、テレビ中継をして、
日本で
桜FM も生中継を今年も、はい、させていただきました
が、はいはい、もう日本で一番有名な行事かもしれませんが、
ですかね。
はい、生前にもね、ちょっと他の番組、これまでの番組でもお話ししたんですが、うん、文化財の担当してるとね、一番ね、西宮で文化財の担当してると、はい、一番ヒヤヒヤする日なんです。映像でもご覧になってると思うんですが、なぜ赤門、国の文化財の赤門がですね、はい、パッと勢いよく開くわけですね。皆さん、走り込むのはいいんです、
うん。
開いた後の扉がですね、うん、ワンワンワン。
揺れる、あれは、って感じなんですか。
はい。で、ちゃんとね、はい、神社さんも気ぃつこて、スポンジ、あとクッション当てたりとか、うん、ちゃんとバーンといけへんように、支えてはくださってるんですけど、やっぱね、揺れるのが見えるとですね、うん、うわー
大丈夫かなみたいな。
そうそうそう。
ああ、はいはい。まあ、修理をなさってかなり、
はい。だいぶ安心できるよう
なもんになったみたいですけれども。はいはい、
まあ、
そうなんですか。
ドキドキの、
はい。
朝なんですけどね。
そうですね。
まあ、今年も無事に、で、皆さん、ちゃんとご利益を得て、マグロさんにも出会って、
う
ん、
はい。
はい。ね、お参りされたと思います。
そうですか。はい、タイの話もね、以前伺って、はいはい、まあ、いろんなもん見なきゃいけないな、っていう感じなんですけど、
そうです。
でもお正月といえば、イワシも関係してるんですよね、なんか。
ああ、はいはい。年越しイワシですね。
年越しイワシ、はあ、はあ、
はい。だから年越し、旧暦でか、暦が変わる、一年が変わる時の、はい、イワシで、大晦日っていうのは、うん、まあ、旧暦で言ったら、一番月がない、新月というか、翌日の1日が新月なので、一番真っ暗な時なんですね。
はい、
で、そういう時ってね、なんだか怪しいものがうごめく状況になりますので、
うん、
やっぱり、悪しき者が家の中に入ってこないようにっていうことで、うん、なので、いごもりというか、その、こもに、こもるんですね、
うん。
で、まず、もっと入ってこないようにするために、匂いのきついものを、うん、玄関のところに刺したりとか、するんですけども、
はい、
そのイワシっていうのは、やっぱりその後が、匂いがちょっと強いものですから、でそれで年越しイワシっていうので、うん、最近は12月の31日にも食べるところが増えましたし、
うん、
この後、ちょっとお話をしようかな、ご紹介する予定あった、節分の時ね、
はい、
にイワシを食べるんですけども、やっぱりそれも旧暦で言ったら年越しなので、
うん、
節が変わる時ですから、
はい、
はい、なのでそこであるんですが、やっぱり暗い時、そういう時ってのはやっぱりあんまりよろしくないものが動きますから、だからそういうこの、ことが入らないように防御するっていうのがありますですね。
なるほどね。あれですかね、7日の日は、
はい、
七草粥を食べて、
はいはいはいはい、
15日は小豆粥を食べて、はいはいはい、で、私結構守ってるんですけど、ああいう行事とかっていうのも今もまだまだ残ってますね。
残ってますね。七草はね、今、やっぱり、自由に取ることができない。昔はもともと積んでくるんですよ。 あの、松山は無理です。
雑草。
言ったら怒られますけど。
はい、
野にある。
はいはいはい。
で、それを積んできて、はいはい、で、これ7日にやるっていうのも、あの、もともとは、あの、旧、平安時代に整備された宮中行事ですので、
はい。
で、あの、1日から順番に、あの、行事ごとがあって、うん、まあ、宴会が続きますから、はい、平安時代の貴族さんもですね、7日目あたりになると、まあ、胃もたれもすると。
美味しいもんばっかり7日間食べはるんですか。
まあまあ、それはちょっと言い過ぎだとしても、あの、まあ、身を養生するという、ね、はい、あの、清らかにするという意味で、そういう七草の、うん、あの、粥を食べるというのがあります。
うんうん、
はい。で、それが、まあ、今、最近はね、スーパーで、売ってますので、うん、
はい、はい。
それで食べますし。
今、フリーズドライのね、七草なんていうの
あります、あります。
今風やな、なんて思ったりもしますけど。
はい。なんか、あの、トンドの時に、あの、西宮で、やっぱあの、まあ、ナジオでトンドをされますけども、地域のいろんな、あの、細かい単位ですね。三軒とか五軒とか、よってとか、小さい、あの、隣、昔で言うとこの林舗というかね、隣組とか、数軒が酔ってあのトンドされるって、でその時に餅をトンドで焼くんですけども、
ほうほう、
あの餅をね入れたね小豆粥を作られることが結構あるんです。
はい、
はい、でこれはね西宮の年中行事っていうあの、まあ、報告書がある、昭和50年代初めに作った報告書があるんですけども、やっぱその中にもいくつも紹介をされていまして、あのお正月は七草粥、七日に七草粥でトンドの時に小豆粥って言ってね、やっぱりあのされるところが結構残っています。
トンドっていうのが大体15日
ですね。はい。
っていうことなんですね。
は
い。
かつてはあの、成人の日でしたけども、はい、あれ、あの、満月なんですよ。旧暦で言えば。
はいはい。はい、
あの、1日っていうのは新月ですから、で、その月の満月の日なんですね。
は
い。だからそこに向かって、まあ、いろんな行事を、やっていきますので、あの、かけてたしめ縄も、まあ、まあ15時満月まで行くと、まず、まあ、一区切りっていうことで、燃やしますからね、あの、トンドします。で、そのトンドで、昔、習字ね、書き初めしたら、燃やしたりとかね。
はい、なんか高くこばーっと舞い上がっていったら、
は
い
は
い、
あると思うんですけども、
上達するとか、
うん、そういうのも結構ね皆さん地域で、はい、あの私がナジオであのトンド見に行った時もあのしめ縄とかそんなもあの持ってきて、あの円錐形のね大きで綺麗にあの竹を組んで、トンドされるんですが、中にはやっぱりその、お家からもご持参されたね、おとあの外したしめ縄を入れて一緒に焼かれたり、うん、子供さんのしめあの
ご主人
書き初めをね、はい、あの高く上がったら、おお、上がった、上がった言って村の人がね、喜んでくださったりとか、いうので、うん、やっぱり地域にとっては大変重要な、ね、あの、神社の役員さんたちも、やっぱりそれに向けてね、準備をされます。あの、はい、大きな門で高さ8メートルかな、結構あるので、あの、大きなもの、あ、5メーターですね。うん、あるので、やっぱり竹の準備とかね、組んだりとか大変なんですよね。うん、でも、あの、やっぱり伝統をちゃんと守らんといかんっていう、うん、まあ、あの、意識がきっちりしてはりますんで、うん、だから火もね、ライターでチャーッとつけるんやなくって、
あの、宮司
さん、あかんの、それはあかんのですよ。宮司さんがちゃんとね、あの、火打ち石。石と金でこう、じゃあ、カカカカッと当ててね、火種を、はい、あの、火花散らして、ちゃんとあの、つけやすいようなね、火付けのところへ落として、麻とか綿とか置いてあるんですけども、そこに、うん、あの、種火を取って、そこからしはるんですね。うん
う
ん、だから、あの、もうやっぱりそこの意識っていうのは、やっぱり行事ごととしてね、ちゃんと、やっぱ守られているっていうのが、あの、すごいんやと思います。
やっぱりそういう伝統をちゃんと守りつつ、うんうん、ということなんですね。
そうなんですね。
うん、
で、そういうことを順番に経て、まあ、これはまあ西宮には限らないんですけども、あの、20日ぐらいにね、ほぼほぼ正月が終わる。はい、
ほ
う。うん。あの、荒巻き鮭とか、あの、捨てるブリとか、
はい、
あの、鮭とかを荒巻きにして、はい、あの、食べるところがあると思うんですが、あれ正月前に用意して、うん、で、だんだんこう、身を食べていって、20日ぐらいになると、ちょうど全部ほぼほぼ食べず終わって骨になる。
うん、
だから、その骨を今度は出汁にして、うん、あの、おつゆ作ったりとかするので、うん、20日頃、骨正月っていう。
骨正月。
はい、はあ、正月を食べ尽くされてしまいますんで。
本当にあの全部きれいに食べるという、はいはい、そういう意味では。
そうです ね、
はい、すごい知恵
地域的なね、うん。西宮でそういうのがあったらよかったんですけどね。残念ながら。
なるほどね。はい、さあ、後半もじゃあ、はい、その西宮のいろんなお正月について、またお話を伺いたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
桜 FM 西宮再発見。今週は民族学研究者の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。さて、メールを頂戴しました。ホルルンさんです。ありがとうございます。新年からもう1月も半分以上過ぎてしまいましたね。早いですね。本当にね。私、今日は西尾先生の生出演のことを失念しかかって、あずあずを聞いていてよかったです。遅刻せずに済みました。って、よかったです。初尽くし、西尾先生楽しみにしてます。と言っていただいているんですが。
ありがとうございます。
お雑煮の話題。
はいはい。
実家では、大根と人参の白味噌雑煮でしたが、今家では1日目は白味噌、2日目はすまし汁雑煮でした。あ、これうちと一緒ですよね。で、今家にはお仏壇があったので、1日2日は小さく切ったお餅でお雑煮にお供えてお供えをしていましたので、今もそれは変えていません。お雑煮って民族学が詰まってますよね。いろいろあって全部いいですよね。
はい、ありがとうございます。はい、やっぱりね、3日間同じものを食べるというのはまあ限らなくて、うん、はい、結構目先をね、増井さんもそうであるように変えられると、うん、で、昔のまあ文献です。昭和11年にね、まとめられた大社村史っていう、はい、まあ大社は旧大社村のまあ風俗とか歴史とかをまとめた本があるんですけども、まあそれを調べていると、実は1日はですね、味噌雑煮を食べるんですが、うん、2日はね、トロロ汁、あ、喋りにくい、トロロ汁を食べるんです。
トロロ汁ですか？
はい、トロロ芋を吸って、はあ、で、味噌汁の中にすりおろして、食べるっていうね。
ネバネバですか？
はいはい。だから、それをね、そうして、はあ、うんトロロって言うんです。うんがつくから、要するに、はあ、良い運がつくので、そういうネバいのを食べてっていうので、うん、いうのがね、もう結構西宮でもされてたみたいで、うん、まあ、大社尊氏には出てきますし、うんうん、先ほどのご紹介した西宮年中行事でも、他の集落でもやってる記録がありましたので、うん、まあまあ、西宮でもいろいろその雑煮は、うん、味噌、白味噌一辺倒ではなくて、うん、そういうのが混じって、
いろいろあった。
いろいろあったっていうのは。
いろいろあって、はい、いろいろ良いってい
う。いろいろ良い。まさにそんな感じですね。
はい、やっぱり西宮と一口に言っても、そのそれぞれの地域というか、うん、町、村落によって、はい、いろんなこう、伝統行事が違うものがあったりもしたんですよね。ありますね。
今のは大社の例ですね。で、あと、男女や広田とか小清水とか、はい、それぞれの地域にですね、うん、床の間に飾りをしたりだとか、うん、で、しめ縄を、まあ、玄関だけじゃなくて、勝手口であるとか、うん、蔵の入り口、うん、で、あとは井戸ですね。
はい、
で、トイレなんか、トイレ、外トイレやった時代もありますから、トイレとか、はい、で、あと幸運機。
ああ、いろいろお世話になるものに。
は
い、
その前の牛を飼ってた時代はね、牛小屋に締め縄したりとかもしてましたので、なんか今やったら締め縄って玄関だけとかなるんですけど、はい、かつてのその、まあ、農家さんを中心にして、締め縄5つも6つも、ありましたから。
はあはあ
はあ、はい。だからそれがまとめてトンドで燃やしますので、これはもう全然、西の目全体でずっとやってることですね。で、中には、こう、高木やったら、桑とか序連。要するに、田んぼを耕すときに使う道具ですね。
はい。
で、それにも締め縄を張りますし、はい。もみすりをするための臼にも、しめ縄を張ったりだとかしますので、うん、それがね、後に、もみすり臼が、いわゆる精米機に変わったら、うん、精米機にもしめ縄したるんですよ。
ほー。 やっぱり大事なものには全部そういう形で、はいはい、締め縄を飾ったということなんですかね。
そういうことになりますね。うん、まあ、これは、いろんな地域でやられていますので、報告書に出ていますし、で、先ほどごメールにもいただいた神棚にね、お供えするっていうのもあったと思うんですけども、うんはいはい、やはりお正月って神様のものですから、はい、そこに、小さい年末ついたね、お餅、鏡餅よりも、小さいね、小餅を、神の敷、いわゆる小さい三宝ですね、はい、に入れて、で、お米とかみかんと一緒に、神棚にお供えして、うん、で、お雑煮も、やはり小さく持って、うん、お供えするっていうのもね、うん、やはり報告書に出てきますので。
このホルルさんのところには、はい、お仏壇があったのでってことで、はいはい、じゃあ、仏様、ご先祖様にもこれをやっぱり、お供えする、はい。
仏壇にしめ縄入れする家がある。
あるんですか？
あるんです。はい。ちっちゃいもんですけども、うん、お仏壇におしめ縄してはったお家の調査もしたことありますので。
しめ縄っていうのはそもそも、何のためにするもんなんですか？
はい、あれはね、悪いものがこれ以上入ってこないようにするための結界なんです。
ほ
まあ、簡単に言えばそういうことですね。ですから、このしめ縄の向こう側は正常ですよ、綺麗ですよっていう。
は
うん、意味合いですね。なので、はいはい、神様が宿る場所ではなくて、うんうん、悪いものをここから先には入れませんっていう、うん、まあ、印。
だから大事なもののところにはやっぱりそれを飾っておくと、はい、その大事なものは守られる。
守られる。だから、ご神木でも締め縄ありますけど、あれは、うん、神様やから巻いてるとか、もうこの中は神様がいらっしゃるので、正常な場所ですという、うん、その木がそのものが、神様なのでという意味合いになりますんで。
なるほどね、うん。やっぱりそういう意味を知って、こう、ね、作るっていうか、こう、はい、なんかかけていかないと、本当はあかんのでしょうけどね。
そうですね。
さて、はい、まあ、お正月が終わったら、次は、行事としては何になるんですかね。
そうですね。2月ですね。
2月ですか。
はい。まあまあ、先ほど言いました、20日ぐらいに骨正月やる地域があれば、うん、まあ正月行事は本当に一段落。西宮の場合は、初恵比寿があって、うん、で、トンドをやったら一段落なんですが、はいはい、まあ、年を越すという意味では、2月節分、はい、季節の節、節を分けますのでね、うん、まあ、まくここで、季節が変わるわけですね。
はい、
で、これやはり西宮市内の、まあ、報告見てると壇上とか、下市とかいろんなところですね、この2月にもう一度餅つきをするんですよ。
そうなんですか。
うん、缶の餅は言いますよね。大缶、ね、缶の入った時に、缶の間に餅つくと傷めへんっていうので、はい、餅つきはあるんですが、正月は神さん用の餅なので、うん、で、この缶の餅っていうのは後で子供が食べれるように、おかきとか。
はい、のし餅みたいにしてね。はい、
餅の形が違うんですけども、はいはい、節分の時にもう一度神さん用の餅をつくんです。で、ここもやはり年が変わるとこですので、うん、新たな年を迎えるから神祭りをすると、
うん、
で、1月は神さんの正月、うん、で節分は人さんの正月って言っていう言い方もあったり、
はい、
神さん正月っていう言い方もするので、はい、2月にもう一度節分の時、次の日の立春にかけて、うん、やっぱり正月行事っていうのをちょこっとやるっていうのがね、
はい、神さんと人と、はい、
人と
鬼もいるんじゃないんですかとか思ったりしたんですが、いやどうなんですかね、
はい、節分行事だね、豆まきと、
そうですよね、
イワシとってやっぱり、
は
い、
鬼は外
ってなるんってなるんですけど、はいはい、これね、もともとは鬼は追う側ではなくて、じゃあ追われる側ではなくて追う側なんですよ。変でしょ？ね、鬼追いのもとはやはり宮中の行事で、
はい、
で、追難といって、難を追う。良くないものは、水難の難ですね、
はい。
で、それを追うというので、
はい、
宮中行事で、やはり体のいかつい大きな包装師っていう役割の方が、
うん、
空中に向かって、あずさ弓を鳴らしたり、まあ、そういう霊的な、儀式、払いの儀式をやってたんですね。
うん、
それが、だんだん、そういう、追う、
払う側の人が体がいかつい、異形っていう、異なる形と書いて異形と読むんですけども、はい、そういう人が今度、それが象徴的になってきて、追われる側にいつの間にか転換してしまうんですね。うん、はい、で、それがその大きいかつい体なので、その形が鬼にやはり、なぞらえられてしまって。で、鬼は追われるもんやというふうな意識が強い。うん、
はい。
で、豆というのは、この豆から一粒から次再生しますから、うん、エネルギーの塊なんですよ。
ほう。
で、それを打ち付けることで悪いものを追い払う。
うん。
で、それがひっついたのが、鬼に対する豆まきなんですね。
ほう。うん、はい。
はい。なので、実は鬼は追われるものではなくて、この西宮近隣で言えば、神戸市の生田神社とか永田神社に鬼追いって言ってとあるんですけど、あれは松明を持った鬼さんが悪いものを追い払おうと、神様の使いとして出てくるんです、うん、
そういうことやったんですか。
そうなんですよ。
はあ、あの永田神社の鬼さんなんか結構すごい怖いので、なんかちっちゃい頃泣き出してしまった思い出があるんですけど。
はい、はい、あの春の鬼っていうのはね、福をもたらしてくれる。
人やった。鬼ちゃん、
はい、神さんの代わりに悪いもん追い払ってくれるんですね。
そういうことなんですか。
うん、そうなんですよ。
じゃあまあそういうあの節分の行事っていうのにもまあいろいろな意味合いがあるというか、はい、それをやっぱりねちゃんとこの際
そうですね、
まあ
今日はねもう本当にかいつまんだお話にはなってるんですけども、はい、ちょっと調べてみていただいたりとかするとね、うん、あなるほどと思うところが結構ありますので、
じゃあやっぱりその豆をまくというその豆にもやっぱり意味があると。
そうです、
そういうことなんですね。そうか、なんかいろいろと教えていただいたらあーってなんかこう話がこうつながるというか、
はい、
あそういうことやったんかということがねいろいろと分かってきて、いいなと思うんですけれども、まあ本当にねお正月からあれですよね、この節分までの、
はいはい、
まあ新春行事ですかね、はい、大きく言うと。
そうですね。
ね、はい、まあいろいろと本当に西宮にもその地域でいろんなものがあったということなんですね。はい、さあ、ですね、次の西尾先生の登場は3月の21日でございます。はいはい、西宮の民族行事、祝い事、はい、健やかに大きくなあれ。と題して、はいはい、これ誕生祝いから始まって初節句、うん、
はい、
厄除け、
はい、
これ厄払い、何払いって言うんですかね、
厄払い、
これそういうちょっと
字が
間違えてですかね、なんかそういうものがあるのかと。で、まあ健やかに一生過ごせるようにっていう、まあ願いを込めて行われる民族行事、はい、これについてまあいろいろと解説をしていただこうと思うんですけど、はいはい、そうです
ね、3月っていうとねひな祭りなので、
はい
はい、だからまあそこはひな祭りから、そのひな祭りってどういう意味がある行事なのか、人にとってはその一生の間に何段階かそういう儀式ごとがあるんですけども、
はい、
その含めてですねひな祭りって、どういうものなのか、西宮ではひな祭りに関連する行事はどんなものがあったのか、うん、まあ、ひな祭りに限らずいわゆる節句と呼ばれるものなんですけども、
はい、
そうした行事がどんなものがあったのかっていうことをね、
はい、
ご紹介できればいいかなと思います。
まあ、人生にはいろんな節目節目にいろいろなまあお祝い事があったり儀式があったりということになるんですよね、はい、
そうですね、うん、
じゃあそれをじゃあ3月は女の子の節句ですよね。
そうです、そうです。
で5月は男の子
です。男の子ですね。
まあそういういろんなことについて、
はい、
では来月ですね、3月21日は祝い事、はい、健やかに大きくなれということで西宮の民族行事についてまたいろいろとお話を伺いたいと思いますので、はい、西尾先生のね質問とかメッセージもぜひぜひお寄せいただければと思います、
はい、
さあ今日は西宮の民族行事年の初め、年の初めは初づくしと題してお話を伺ってきました。やっぱりなんか初ってなんかいいなっていう、
はい、心がウキウキしますよね。
そうですよね、はい、
でちゃんと厄除けをして年を越して節分も越して、うん、ね、この気持ちをそのまま3月まで持っていただくと。
ああ、なるほどね、うん、
はい、
思いを新たに、はい、またその気持ちをどんどんとこう、はい、ね、
高めながら、
膨らませながら、はい、っていうことなんですかね。
そうですね。
さあ、来週なんですけれども、月替わりゲストティーチャーの週でございまして、1月31日は、ミベモルサクソフォンアンサンブルのメンバーの方と、それから西宮市文化振興財団の職員の方をお迎えして、ようこそサクソフォンの世界へと題してお話をいただこうと思います。西尾さん、あのサクソフォンってどんなイメージですかね。
なんかあのね、ジャズでかっこいいって思ったぐらいかな。
そうですよね。うん、
あのソロ演奏してる姿を見たってけど、あんまりね、音楽あんま聞いてないんで、なかなかなんですけども、はい、なんかあのすごいかっこよかったなっていう記憶はあります。
ね、なんかこうサクソフォンがいっぱい揃ってですね、なんかそのサウンドを奏でていただけると、これまた全然今まで我々が思ってた、うん、ジャズの世界だったりのサックスとはまたちょっと違うサクソフォンの魅力みたいなのが、はい、出てくるっていうことなんだそうです。私も初めてあのね、これ聞かせていただくんで、はいはい、めちゃめちゃ楽しみにしてるんです。
いいですね。
なんかいろいろ伝統行事か、はい、音楽のいろいろな、ね、最先端のものとかまで、はい、いろいろとあのお届けしております西宮再発見でございますが、今日もなんかいろいろとね、こう人生を彩ってくれるいろんなことを再発見していただけたんじゃないかなと思いますね。はい、はいはい、ということで、民族学研究者
すいません、いつも言いにくくて申し訳ない。いやいやい
や、研究家じゃなくて研究者っていうところにとってもあの、ね、こだわってらっしゃる西尾先生でございますが、はい、民族学研究者の西尾芳美さんにいろいろ話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月21日ぜひ楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、来週はミベモルサクソフォンアンサンブルのメンバーの皆さんと西宮市の文化振興財団の職員の方をお迎えしてお届けしてまいりますので、ようこそサクソフォンの世界へ、ぜひぜひお楽しみにしていただきたいと思います。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。